健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月のテーマは身の回りの身近な生命科学を考えてみようと題してお話を伺っています。今週2週目はケラチンとコラーゲンについて伺います、はい。まあ、このコラーゲンという言葉はね、皆さんも女性の方だったらすぐに飛びついてしまいそうなキーワードですけれども、このケラチン聞いたことはあるんですが、実際どんなものかと聞かれるとちょっとわからないんですけども、
髪の毛に含まれているそういう高質タンパク質と言われるものですね。
はい、タンパク質の一種。
そうなんですよね。で、まあ、体の保護を目的とした部分ではこういうタンパク質がですね、主に構成されているんですよね。ケラチンが他のタンパク質と大きく違っている点はですね、はい、ちょっと専門的になるんですけど、ジスルフィド結合形成というのに関与しているんですね。これは、まあ、システィンというのがありまして、これが 20% ぐらいそのケラチンの中含まれているというのがポイントなんですよね。
はい、
で、こういう美容院ではその髪のタンパク質ケラチンというのをうまく利用してですね、変幻自在にその髪型を変えてるんですよね。
その変えることができるっていうのは、そのケラチンがあるから変えることができると。
そうですね。ケラチンの中にまあ脂質が入ってるということがですね、
はい、
その脂質によるものだと言われてるんですよね。で、こういうケラチンが硬い体組織を作ることができるのは、まあ脂質が入ってると。そうですね。はい、で、髪型が自由に変えるのも、この脂質の性質に非常に影響してるということなんですね。で、普通髪にまあ蒸気をよくまあ蒸気を当てますよね。ああいうパーマするときですね、はい、そうすると髪は直線状になるんですよね。で、これで新しい髪型を作る準備ができたということなんですよね、
はい。
で、ここから希望通りの、あ、こういうものに作ってほしいとかですね、いろいろ写真を見てやりますよね、
はい。
そうすると 直線状の髪をカールをしてですね、それで固定するわけですよね、
はい。
そこにその還元剤を流して洗浄してですね、酸化剤で処理をしますと、以前とは違った脂質同士の結合が作られるんですよね。
あ、そうなんですね。こう液を入れることによって結合するとまた、
はい、ね、結合の形が変わってしまうんですよね。
じゃあ最初そのまっすぐだったものがこうカールを入れると、ね、カール状にこう
なってしまうんですね。
へえ、なんかこう科学的にこう分解とか見てみると、
そうですね、
ちょっと面白いですね、はい。髪型今度変えるときに、
あ、ね、
今システインが結合してるのかなとか、ね、ちょっと想像しながらね、はい、やると面白いかもしれませんけれども、はい。あ、なるほど。まずは、ケラチン、まあ、その中のシステインについても ね、はい、伺いました。さあ、次はですね、コラーゲンについて伺っていきます、
はい。
まあ、このコラーゲン、もうなるべくたくさん取っていきたいなって思ってしまうんですけれども、
これはまあコラーゲンの場合は生体のタンパク質の 30% ぐらいがコラーゲンだと言われてまして、
はい、
最も多いその、まあ、タンパク質でまた皮膚とかですね、骨とか、あるいは腱なんかの主な成分なんですよね。
はい。
だいたいコラーゲンってのは10種類ぐらいあるんですけど、ところがビタミン C が不足するとですね、正常な繊維が作れなくなってしまうというためにですね、皮膚が、その傷が治りにくかったりですね、皮膚がなんかちょっとカサカサしてきたりするわけですよね、
はい。
逆にコラーゲンが過剰に作られすぎ、また過剰も良くないんですよね。
あ、この体の中でコラーゲンが
過剰に作られすぎちゃいますと、はい、ウイルス性肝炎とかアルコール性肝障害の修復するためにですね、細胞増殖が活発になるんですけど、コラーゲンが溜まっていってですね、その肝細胞自体を硬くしてしまうという、まあ、ちょっと悪い面があるんですよね。
へえ、これは自分の体調によってそのコラーゲンが少なくなったり多くなったりするんですか？
そうですね。で、もちろん肝臓が硬くなってしまうと、やっぱり、はい、溜まったコラーゲンがですね、その肝細胞の血管を圧迫しますし、
はい、
そうすると、まあ、肝臓っていうのは栄養不足になりましてですね、はい、その肝臓の機能が低下すると、肝機能が低下するということになるわけですよね。
はい。そしてコラーゲン、まあ、外からももちろんこうね、私たちも化粧品などにコラーゲンって書いてあると使いたいななんて思ってしまうんですが、外から与えることも重要ですか？
そうですね。私たちは、まあ、年を取りますと、どうしてもその老化が進みますよね。
はい。
で、まあ、外見はその老化とともに皮膚がなんか張りがなくなってくると言いますよね。弾力性が失われますよね。はい、
そうですね。
これがまあ、年取ってくるとコラーゲン繊維同士で必要以上に多数の結合、要するにくっついてしまうんですね。
あ、そうなんですか？はい。そうなると良くないですか？
その中そうなってきますと、あんまり過剰にそのコラーゲン同士がくっつきますとですね、
はい、
柔軟性が失われるんですね。で、これは結局、その組織の結合した間にですね、水が普通、まあ、水と結合するコラーゲンが少なくなってしまう。
はい。
だからそのみずみずしさっていうか、その張りがなくなってくるわけですね。カサカサしてる、まあ、年配になってくるとどうしても年を取るとそういうコラーゲン同士でくっつくもんですから、あの間の水が含んだ結合っていうのは減るもんですから、どうしても肌がカサカサになってくるということなんですよね。
本当は水とくっついてほしいんですけど
ね。そうですね。
そこがなかなか、
その割合が低く少なくなってくると、そのための最近そういうお肌のですね、みずみずしさを保つためのその水を含んだコラーゲンのそういう化粧商品が出てますよね、
はい、
そういうのをまあ使うと、まあ、水が追加されてですね、それでみずみずしい肌になるということなんですよね。
じゃあなるべくそういったものを使って水が、ね
はい、
入るようにしたいですよ ね、
すね、
はいはい、今日はケラチンとコラーゲンについてお話を伺いました、はい。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。